こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社ユニクロは杉本隆によるノンフィクションで、柳井正を中心にユニクロが地方の紳士服店から世界的アパレル企業へ変貌していく過程を追った企業史である。単なる成功物語ではなく、 SPA への転換、フリースブーム、海外展開の苦戦、ブラック企業費、情報製造小売業への進化までを現場で動いた社員や関係者の視点も交えながら描いている。経営者の構想だけでなく、それを実行に移す組織同士、情報収集の方法までを立体的に示しており、企業成長の実像を知るための資料性が高い。ユニクロをめぐる評価が時代とともにどう変わったかも見えてくるため、現代日本企業の成長と変化を考える上でも有用な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、創業者の構想力と徹底した実行が成長の原点になっている本社の中心には、柳井正の構想力と執念の強さがある。ユニクロは偶然の成功ではない。創業初期から世界一を視野に入れた意思決定を積み重ねてきた結果として描かれる。重要なのは、単に大きな夢を語ったことではなく、その夢を実際の経営判断に落とし込み続けた点である。商品の作り方、売り方、店舗展開、人材配置まで、全てが最終目標から逆算されている。こうした終わりから考える発想は、戦略を場当たり的な対応にしないための骨格として機能している。企業成長を左右するのは理念の美しさではなく、理念を日々の実務へ変換する継続力であることを本書はユニクロの歩みを通して示している。次に、 SPA への転換が単なる小売業からの脱皮を可能にした。ユニクロの歴史で大きな転機となるのが製造小売業への転換である。これは単に業態を変えたという話ではなく、商品企画から生産、販売までを一体で設計することで、価格、品質、供給の主導権を握る発想だ。本書はこの転換を理論の導入ではなく、何度も試行錯誤しながら現実化していく過程として描く。既存の紳士服店的な発想では通用しない局面で、何を作るかではなく、何が売れるかを起点に考える姿勢が、ユニクロの差別化を支えた。SPA 化は効率化の手段であると同時に、顧客の需要変化を素早く反映するための仕組みでもある。企業が市場で継続的に競争優位を保つには、販売の結果を商品設計に戻す循環が必要だという点がこの章の核心である。さらに、フリースブームは組織と商品開発が噛み合った瞬間として描かれる。本書ではユニクロの急成長を象徴する出来事としてフリースブームが大きく扱われる。ただし、それは一つの商品が偶然に当たったという単純な話ではない。流行を生むには、価格設定、供給体制、販促、店舗運営、メディアとの接点など、複数の要素が同時に噛み合う必要がある。本書は、その裏側でどれほどの準備と調整が行われたかを描き、ヒット商品が組織能力の総合点で決まることを示している。また、成功の裏にある社内の緊張や人材の入れ替わりも示され、成長局面ほど組織の負荷が高まることがわかる。売れる商品を生むことと、それを大量に安定供給することは別問題であり、その両方を成立させた時に初めて企業は大きく跳躍できる。フリースはその代表例として位置づけられている。そして、海外展開と批判への直面が、ユニクロの限界と変化を浮き彫りにする。国内で成功したユニクロも、海外では順調に拡大できたわけではない。本書は、グローバル化の過程で生じた苦戦や、企業規模の拡大に伴って外部から向けられる厳しい批判を隠さず描いている。ここで重要なのは、成功した企業ほど新しい課題に直面するという現実である。国内で通用した方法が海外ではそのまま機能せず、商品価格、店舗運営、ブランド理解の全てを再調整する必要が生じる。また、成長企業は社会的な視線も強く受けるため、労務や組織文化への評価も避けられない。本書はその負荷を通して、ユニクロが単に拡大したのではなく、批判を受けながら自らの姿を組み替えていった企業であることを示す。成長の物語であると同時に、自己修正の物語でもある点が、この本の厚みを生んでいる。最後に、同志たちの存在と情報収集の方法が柳井の構想を現実に変えた本書のもう一つの重要な視点は、柳井一人ではユニクロは成立しなかったという点である。事業を前に進めたのは、思想に共鳴し現場で動いた社員や関係者たちの存在だった。経営者の強い意志だけでは組織は動かず、共に走る人材と役割分担が必要になる。さらに、柳井の構想は独断ではなく、経営書の読書や人脈づくりを通じて得た情報に支えられていたと本書は強調する。つまり、構想力とはひらめきだけでなく、学習と接続の能力でもある。現場の実行力、学習の蓄積、同志の結集が重なって初めて大きな企業変革が実現する。本書はその関係を個人崇拝に寄せず、組織としての進化の問題として描いている点で説得力が高い。 結論として本社はユニクロの成長を知りたい人だけでなく、企業経営、組織づくり、事業変革の実例を具体的に学びたい人に向いている、経営者の発想だけを称える本ではなく、その思想が現場でどう実装され、どこで摩擦や失敗を生み、それをどう乗り越えたのかまで追えるため、ビジネス書としても企業誌としても読み応えがある。特に成功の裏側にある人間関係、情報収集、意思決定の連鎖が丁寧に描かれている点が一般的な創業者伝記と異なる。結果の美しさではなく、過程の複雑さを重視しているため、組織の現実に近い。ユニクロという身近な企業を題材にしながら、世界規模の変化に挑むために何が必要かを具体的に考えさせる点で、同種の企業ノンフィクションの中でも際立っている。ご支援いただける場合は杉本隆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。